RRI World Service You, Voice of Indonesia. Joho Secu Joku Songgeng. Voice of Indonesia, Jakarta no Indonesia Kiowa Koku Radio Hosokyoku Kaigai Hosowa Newsu Joho Entertainment o Okuri Itasimasu. Minasan, mainichi, Nippongo Hoso, programu no 15150 95 11785 suhasu o kiku koto ga dekite. Matawa id.voi.co.id no on demand no audio o kiku koto ga dekimasu.
Selamat malam, konbanwa. Kocera wa Indonesia no kue desu. Tokunatsu no Jakarta kara Nihongo hosou wo okuru itashimasu. 7月13日木曜日、konban. これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
それではニュースをお伝えします。
これで最初のニュースです。インドネシアの経済成長は誇れるについてお伝えします。ダルミ・ナスティオン経済調整大臣は、インドネシアの経済成長は良い品質を持っているので、国際フォーラムに誇れると述べました。経済成長の品質の改善は、インフレの指標、貧困率、不均等率、失業率から見ることができます。これは水曜日にジャカルタのスナヤンでの国家シンポジアムでダルミ・ナスティオン大臣が語りました。大臣は、インフレ率は4、5年前に比べて改善し、貧困率も一貫して10年以内に改善されたと説明しました。しかし、ダルミン大臣は、2年間で改善された経済成長が持続可能になるという不信感があると述べました。そのため、政府は実行されたポリシーを不遇よ、正義に基づいた経済政策を策定しました。それでは次のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領はドイツへの作業訪問を終了するについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は土曜日に、ドイツの首相アンジェラ・マルケルによって閉鎖された G20 に首脳会議に出席した後、ドイツでの作業訪問を終了しました。ジョコ・ウィドド大統領は土曜日午後4時9分地方時間に、ドイツのハンブルクのヘルムシュミット国際空港からジャカルタ行きに出発しました。大統領のメディアプレスと情報局の記者会見は、日曜日にジャカルタでジョコ・ウィドド大統領以外に G20 に首脳会議に出席したすべての国家元首も帰国したと述べました。それでは次のニュースです。外務省は、外国に1万7000人の問題があるインドネシア国民を取り扱いについてお伝えします。外務省は、2016年以内に1万7000人の問題があるインドネシア国民を取り扱いしました。約 90% はインドネシアの労働者に関する件でした。外務省のインドネシア市民保護インドネシア法律府上局の モハマド・イクバル局長は、日曜日に昨年が取り扱いした 90% の件は中東への違法インドネシアの労働者だと強調しました。その国々は実際に労働省により2015年以来モラトリアムを持っている国です。そのため海外のインドネシア国民の問題を防止するためで、広範囲的に社会の積極的な役割が期待されています。それでは最後のニュースです。ユスフ・カラフク大統領、コミュニティ組織の規制が必要についてお伝えします。ユスフ・カラフク大統領は、現在の条件のための緊急の必要性でコミュニティ組織について政府規制の発行が必要だと述べました。このようなルールは他のルールとして共通しています。これは水曜日にジャカルタでの国会のビルでユスフ・カラフク大統領が語りました。一方、ウィラント政治・法・治安調整大臣は、コミュニティ組織の規制が、法務人権省の当局は、パンチャシラに反するコミュニティ組織の強化を直接消すことができるようと述べました。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
エイコさん、何の雑誌を見ていますか？
イクコさん、私はインドネシアの観光地のパンフレットを見ています。それは本当に美しさと冒険があります。景色も美しいです。 So beautiful。 私はどれを選択するか迷っています。
ジョグロスマルと訳されるジョグジャカルタ、ソロ、スマランを訪問してみてください。ジョグロスマルはインドネシアの魅力的な10カ所の観光地の一つです。
わかりました。私はジョグロスマルを訪問してみます。
オブインドネシア国際クイズ2017に参加して、インドネシアのジョグロスマルで休日を楽しんで、あなたの夢を実現してください。
方法はこの質問を答えてください。 1. あなたのお気に入りのボイスオブインドネシアのプログラムは何ですか？ 2. あなたは何の言語で何時にボイスオブインドネシアを聞きますか？ 3.どのようにボイスオブインドネシアを聞きますか？ 4. ボイスオブインドネシアの改善のために提案をください。 5. 簡単にインドネシアについて話してください。
2017年7月31日までに VOI インターナショナルクイズ @voi.co.id え、個人データ、パスポート番号、パスポートの有効期限と一緒に答えを送ってください。インドネシアでお会いしましょう。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は G20 で 大統領がトランプ大統領と首相会談、経済協力とテロ対策を議論するについてお伝えします。ジョコビッチ大統領は7月8日にドイツのハンブルクで7日から8日までの両日に開かれた20カ国地域実演に州の会議の会期中、アメリカのトランプ大統領と初めて会談し、2国間貿易を拡大し経済協力を進めることで一致しました。イスラム過激派によるテロ対策についても また同日に開かれたアフリカ小国に関する G20 の会議で演説では、アフリカと G20 各国間での対等なパートナーシップの発展を支援すると述べました。大統領府によると、ジョコビッチ大統領はトランプ大統領との会談で過激派組織イスラミックステート ISIS 信奉者によって占拠されたフィリピン南部ミンダナオ島マラウィシーの例を挙げ、 ISIS の活動を弱めるためにはシリアやイラクだけでなく東南アジアを含む他国でも注意を払わなければならないと説明しました。情報共有や過激派組織への資金流出の阻止、地域開発、穏健な思想を拡散していくことなど、テロ対策を2国間で協力して実施することを求めました。また経済分野では、アメリカへのパームオイルを原料とするバイオディセルの輸出拡大や、アメリカからの大豆輸入などについて触れ、今後もお互いに有益となる二国間貿易を拡大していく方針で一致しました。ジョコビッチ大統領は7月7日にテロについての会議で講演し、テロの脅威と戦うため団結しなければならないと強調しました。続いて7月8日に開かれたアフリカとの協力活動、移住、医療の会議でも演説しました。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日はインドネシア共和国の緊急政府が成績に終わったことから始めます。インドネシア共和国の緊急政府は1948年12月22日から1949年7月13日までの期間、緊急閣僚と呼ばれたサフルディン・プラヴィラナガラに引き入られ、インドネシア共和国政府の事故者となりました。当時のスカノ大統領とハタ副大統領は1948年12月19日オランダに逮捕され、追放されました。逮捕される前に彼らは会議を開催し、暫定政府を形成するためサフルディン・プラヴィラナガラに権限を与えました。任務を受けた後、いくつかの指導者たちと一緒にサフルディン・プラヴィラナガラは1948年12月22日に 西スマトラ州のハラバンで会議を開催しました。会議ではインドネシア共和国の緊急政府を形成することを決定し、サフルディン・プラヴィラヌガラ氏はインドネシア共和国の緊急政府大統領、防衛大臣、情報大臣、広告暫定の外務大臣に就任しました。7月6日にスカノ大統領とハタ副大統領はインドネシア共和国の一時的な首都ジョクジャカルタへの亡命から戻りました。7月13日にハタ内閣はルン・ファン・ロイエン契約を承認し、1948年12月22日からインドネシア共和国の緊急政府大統領を務めるサフルディン・プラヴィラヌガラ氏はスカノ大統領に任務を手渡し、正式に1949年7月13日にインドネシア共和国の緊急政府の存在を終了しました。次に1930年7月13日に FIFA ワールドカップが最初に開催されたことについてお伝えします。国際サッカー連盟 FIFA が主催する世界レベルのサッカー大会は1930年7月13日に最初に開催されました。ウルグアイは同国そのワールドカップ選手権の主催国です。大会は1930年7月13日から30日まで開催され、7つの南米諸国、4つの欧州、2つの北米国で構成される13のナショナルチームが参加しました。最初のワールドカップのすべての試合はウルグアイの首都モンテビデオで行われました。ゲームの大部分はワールドカップ大会を歓迎するために建てられたエッシュタリオシェンテナリオで開催されました。13チームを4グループに分け、そこで勝ち進んだチームは準決勝に進出する権利を持ちます。サッカーのワールドカップの最初のイベントはホスト国であるウルグアイが優勝しました。最後にベトナムと米国間の2国間貿易協定の署名についてお伝えします。ベトナムは米国との戦争の長い歴史を持っています。終戦後、両国関係の正常化は米国がベトナムを去った2年後に行われました。2000年7月にベトナムと米国は2国間貿易協定に署名し、その後2001年12月10日に承認しました。それは両国の間の正式な契約書の交換によって示されています。貿易協定を通じ米国へのベトナム製品の輸出は 大幅に増加しました。米国は2国間貿易協定の実施後、わずか2年間でベトナム製品輸出の最大の市場となっています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
フォーカス番組をお届けします。
リスナーの皆さん、フォーカスです。今日は人口ボーナス長期化、30年以降も初始年齢化は45年についてお伝えします。国家開発計画書バッペナッシュは11日、エルニシアで中区ワンソーを中心に生産年齢の人口比率が高まる人口ボーナスは2030年以降も中期、45年から少子高齢化が進むとの予測を発表しました。バッペナッシュは独立100数年を迎える45年を節目として適度な出生率の維持や経済成長を維持するための人材育成など人口構成の変化に沿った政策を準備していく考えます。バンバンブロチョネグロ国家開発計画書は人口ボーナスに期待を寄せる一方で、経済が中所得国のレベルで停滞し、高所得の先進国入りが難しくなる中所得国の罠に陥ることを懸念していると強調しました。インドネシアの一人当たりの国民所得 GNI は現在300、500、300、600ドルで、今後年間 5% の経済成長率を達成できれば、38年には中所得国の罠から抜け出し、高所得国に入ることができると説明しました。国内の経済成長を促進させるために、雇用や投資の拡大のほか、個人の生産性や技術力などを高める人材育成が重要だと話しました。国連の調査、世界人口展望2017年版によると、17年のインドネシアの人口は2億6000万人で、平均寿命は 69.4 歳です。50年には人口は3億2000万人に達し、平均寿命は 73.5 歳まで伸びます。2100年には人口が3億600万人に減少するものの、平均寿命は80歳を迎えると予想されています。インドネシアの合計特徴、出生率、女性一人が生涯に産む子供の数は減少が続き、45年には1.9人となり、少子高齢化が進みます。出生率の引き下げを掲げ、子供は2人までと呼びかける家族計画を開始した1971年の 5.6 人から現在は 2.3 人まで減少したが、今後 2.1 人を維持できるよう 務めます。バンバン氏は少子化が進行した場合、社会保険機関 BPJS による高齢者の保険負担が地権爆弾になると危機感を表明し、生産年齢を引き伸ばすことが重要だと指摘しました。中央時計局 BPS の調査によると、東ヌサタンガラ州や西スラウェシ州、北スマトラ州では出生率が 2.5 人を上回る一方で、ジャカルタ特別州やジョクジャカルタ特別州、東ジャワ州では2人以下、いずれも15年時点で首都圏と地方の間で出生率の差が広がっています。近年は首都圏で生活する人が増加傾向にあるだけでなく、今後は生活費などが高くなることで子供を持たない夫婦が増えていくと見られています。これでフォーカスを終わります。このフォーカスはジャカルタ新聞から抜粋でお送りいたします。
エイコさん、何の雑誌を見ていますか？
イクコさん、私はインドネシアの観光地のパンフレットを見ています。それは本当に美しさと冒険があります。景色も美しいです。So beautiful. 私はどれを選択するか迷っています。
ジョグロスマルと訳されるジョグジャカルタソロスマランを訪問してみてください。ジョグロスマルはインドネシアの魅力的な10カ所の観光地の一つです。
わかりました。私はジョグロスマルを訪問してみます。
オブインドネシア国際クイズ2017に参加して、インドネシアのジョグロスマルで休日を楽しんで、あなたの夢を実現してください。
方法はこの質問を答えてください。1、あなたのお気に入りのボイスオブインドネシアのプログラムは何ですか？2、あなたは何の言語で何時にボイスオブインドネシアを聞きますか？3、どのようにボイスオブインドネシアを聞きますか？4、ボイスオブインドネシアの改善のために提案をください。5、簡単にインドネシアについて話してください。
2017年7月31日までに VOI インターナショナルクイズvoi.co.id え、個人データ、パスポート番号、パスポートの有効期限と一緒に答えを送ってください。インドネシアでお会いしましょう。
Persona Indonesia 番組をお送りします。リスナーの皆さん、 Persona Indonesia の時間です。今日は東ヌサタンガラ州のカタガダン州をご紹介します。 7月6日に東インドサテンガラ州のスンバテンガ地区ワイバクル市で101の馬のサンデルウッドパレードが行われました。パレードは肩がダンス公演で行われます。ダンスはスンバテンガ地区の首都ワイバクル市の学校から中学生の男女のシェイトからなる100人以上のダンサーによって行われました。カタガダンスはよく特に西スンバとの東ルサテンガラ州で知られている伝統舞踊の一つです。ダンスは通常さまざまな儀式、お客様の歓迎、文化公演で披露されます。リスナーの皆さん、カタガダンスはスンバとの伝統的な衣装を着た8人以上の男性ダンサーが踊ります。そうで、ダンサーは敵対陣営を代表する2つのグループに分かれます。早い音楽の伴奏にダンサーはよりお祝いのショーを作るように独特の声を上げながら踊ります。ダンスの動きは剣の振りとジャンプする足の運動によって支配され、攻撃を避けるように体の動きが続きます。肩がダンスの動きは訓練を受けた人が唯一それを行うことができるくらいやや難しいです。リスナーの皆さん、カタガダンスはザンスしましょうを意味しているカのセットをストックするタガ単語から来ました。他の意味でカタガは相手の強みと弱みを予測します。これの起源から肩側は戦いのダンスの一種であることが明らかです。このダンスは芸術主的、哲学的、そして歴史の価値を持っています。芸術の価値はスマトの人々の戦争のダンスと芸術の融合であるダンサーの動きに現れます。リスナーの皆さん、そうで、肩側は速いリズムで演奏されるいくつかのゴング楽器を伴奏します。同様にダンサーの叫び、外出したシールド、ダンサーの身体に取り付けられた小さな鐘の音が聞こえます。このすべての音がユニークな音になるように伴奏音楽と融合され調和されます。その間にダンサーが使用する衣装は通常スンバとの人々の伝統的な服です。ダンサーは通常内側にサッシュと外パンツを身につけています。外側には通常典型的な白い布を使用します。頭の上にダンサーは通常グループごとに異なる色のヘドバンドを使用します。またダンスのために地下製の剣と盾を使用します。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。その後、時の問題を 明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はソロバティックカーニバルをご紹介します。
ワルナワルニ、インドネシアの最近の情報でお楽しみください。
ソロは中央ジャワ州の都市の一つです。この都市はインドネシアのバティックのプロデューサーの一人として知られています。他のバティックに比べてソロのバティックは典型的な勝利の特性を持って、それは茶色が空きスペースを埋めます。それはソロのユニークな文化商品なので、バティックはソロの政府によって保存され続けています。その一つは今年の10回目のソロバティックカーニバルの実行を通じてです。ソロバティックカーニバルは衣装を作るの修正分としてバティックを使用して毎年恒例のカーニバルです。カーニバルの参加者が決定されたテーマでカーニバルの衣装を作ります。参加者は自分の衣装を着てスタマタリアディ道にあるキャットウォークの上で歩きます。2017年、ソロバティックカーニバルは勝利のシンボルという意味を持つアスタムルティカウィジャヤンをテーマにしました。メインテーマに加え、今年のカーニバルはまた6つのサブテーマを持っています。それはスカルジャガット、ワヤン、トペンパンジ、レゲンダ、ムスティカジャワドゥイパとガルダです。サブテーマが配信されたすべての衣装の主人公になります。カーニバルの305人の参加者のうち80人の参加者はジュンベルファッションカーニバルとチェルボンカルバンカーニバルから招待されたゲストです。開会式は7月15日にアリフィアヒア観光大臣が出席する予定です。衣装やカーニバル開始を行う前に、すべての参加者が衣装や振り付けを確定するために12回のワークショップを出席する必要があります。リスナーの皆さん、これでワナワニを終わります。
明日のワルナワルニーでまたお会いしましょう。
エイコさん、何の雑誌を見ていますか？
イクコさん、私はインドネシアの観光地のパンフレットを見ています。それは本当に美しさと冒険があります。景色も美しいです。 So beautiful。 私はどれを選択するか迷っています。
ジョグロスマルと訳されるジョグジャカルタ、ソロ、スマランを訪問してみてください。ジョグロスマルはインドネシアの魅力的な10カ所の観光地の一つです。
わかりました。私はジョグロスマルを訪問してみます。
ス・オブ・インドネシア国際クイズ2017に参加して、インドネシアのジョグロスマルで休日を楽しんで、あなたの夢を実現してください。
方法はこの質問を答えてください。1. あなたのお気に入りのボイス・オブ・インドネシアのプログラムは何ですか。 2. あなたは何の言語で何時にボイス・オブ・インドネシアを聞きますか。3. どのようにボイス・オブ・インドネシアを聞きますか。 4. ボイス・オブ・インドネシアの改善のために提案をください。 5. 簡単にインドネシアについて話してください。
2017年7月31日までに VOI インターナショナルクイズvoi.co.id へ個人データ、パスポート番号、パスポートの有効期限と一緒に答えを送ってください。インドネシアでお会いしましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの女性歌手シャーリニをご紹介します。それでは皆さん、まずはシャーリニの曲「ススワト」を聴いてください。ラグ・ススワト・シャーリニ。1982年8月10日は西ジャワのボゴルで生まれました。これまでの彼女のキャリアの始め以来、彼女は4枚のアルバムをリリースしました。4番目のアルバムはプリンセスシャーリニと題した2016年1月27日にリリースしました。このアルバムは6つの新しい曲や以前のアルバムに表示された4曲が含まれています。では皆さん、次の曲はシャーリニのカオヤモミリを聴いてください。
Saat hatiku luluh kepada
シアリにはアルダリスマの曲をリサイクルしてインドネシアのポップ音楽業界のキャリアを始めました。その時以来シアリニの人気がますます上がっています。彼女はアナンとデュエットすることもありました。それでは皆さん、最後にシアリニの曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
RRI World Sabisu Voice of Indonesia. Joho Sechu Joku Songkeng. Voice of Indonesia Jakarta no Indonesia Kiowa Koku Radio Hoso Kyoku Kaigai Hoso wa News 情報、エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI ウェブサービス Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。RRI World Service Voice of Indonesia 情報接種情報尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI ウェブサービス Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。 RRI World Service Voice of Indonesia 情報接続尊厳ボイスオブインドネシアジャカルタのインドネシア共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん毎日日本語放送プログラムの15150952511785周波数を聞くことができて、または id.poi.co.id のオンデマンドオーディオを聞くことができます。ご意見ご感想宛先 mail.poi.co.idイメールアドレスまたは RRI の国際放送 Voice of Indonesia Japanese Section Jalan Merdeka Barat 45 Jakarta または PO Box 1157 Jakarta Indonesia です。その他 Voice of Indonesia Facebook と VOI Indonesia Twitter を見ることができる。